But London,
he calls me selfish.
You can be so cool.
アップルっぽいことも、そうでないこともふわっとお届けする番組、アップルンルン。お届けするのはトロケンと
鉄尾一郎と
BJ でーす。
よろしくお願いします。
おいーす。
よろしくお願いします。
最近なんかネット上でやたら見かけるのが、なんだ、運転手が足りないって記事でですね、
うんうんうんうん、
ちょっと前まではバスの運転手が足りないっていうこと言ってたんですけど、
うん、
で、まあ、で、当然なんだ、2024年問題として認識されてるのが、トラックの運転手も来年足りなくなるって話なんですけど。
これなんで足りなくなるの？なんなんの、この足りなくなるっていう現象が起こるの？
運転手の高齢化とかそういうところで辞める人が多いとか、そういうのとか。
なるほど。予測として辞める人が多くなるんじゃないか、うん、ということなんだ。うん、
あとね、今調べたら2024年4月1日から適用される働き方改革関連法案によって、
あ、そうか、
ドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されますって。
あ、そっかそっか、それがあったか。
それもあるんですね。
うん、うん。
だから、一人当たりの運転できる時間が短くなるっていうことですね。法律で。
なるほどね。
うん。で、そう。だから、トラックの運転手も足りなくなる、バスの運転手も足りなくなる、うん、そこに新たに最近の傾向として追加されてきたのが、地方ローカル施設の運転手も足りないと、電車の運転手も足りない。
ああ、まあそうだろうね。
で、ここ2ヶ月ぐらいでもう、運転手が足りないので、電車を減便しますっていう。
そこまで来てんだ。
来てるので。
うん。
そんな感じなんで、いろんなところで運転手が足りないっていう状況になっててまして。
へ
ぇー。で、だからバスもかなり、路線バスとかも減便しますって言ってるので、
うん、
いろんなこう、地方というか、
うん、
まあ、うん、まあ、都市部でもその、比較的利用客が少ないところは減便しますとか、
うん、
もしくは路線廃止しますとか、
うん、
いうのがめちゃくちゃ増えてるんですよね。
大変だなそれな。
いや本当大変なんですよ。まあそのなんだ、バスとか鉄道に関して言うと、まあ、ぶっちゃけ言うと、
うん、
足りなくなるっていうか、給料安いから人が来ねえっていう、そういう問題なんですよ。とにかく日本全体そんな感じになってますね。
うん。
うん。なんて多分、これ聞いてらっしゃる方の地元でも多分バスが減便するとかいう方もいらっしゃると思うんですけどね。
うん。
なんで、で、バスだけじゃなくて電車も減ると。
うん。
いうことなので、もう早急に自動運転を進めないと非常にまずいっていうね。
まあでも、なんだろうね。それこそさ。
うん。
復職とかでギャンギャン募集してありしても来ないのかね。
まあ、復職、うん。まあ、ベースはそのなんだ、バスなんかは特にそもそも給料が安いから、
うんうんうん、
来ないっていうのがまああるから。
で、バスとか、その、乗客乗せるのはさ、さすがにって感じはするから。
うん。
その、運送業とかはどうなんだろうね、とは思わなくもないんだけどね。
まあ、どうなんでしょうね。
うん。
うん。まあ、ね、この辺は、トラックは、まあ、トラックも結局なんだ、腰痛めたりとかで、やめとか言う人も結構いますからね。
まあね。
うん。そんな感じなんで、いろんなところで運転手が足りないという状況が
、
広がっているので、
うん、
で、結局なんだ、まあ、特にやっぱり、まあ、まあ、バスはバスで困るんですけど、
うん、
例えばなんだ、うんと、まあ、とりあえず物流ですよね、困るのが。
うんうん
うん、で、トラックが足りなくなってくると、もはや鉄道貨物でしか送るしかないっていうことになってくるんですよ。
うんうんう
んうん、なんで今、北海道で、北海道新幹線が札幌まで伸びたら、
うん、
長万部から函館の間は、もう確実に赤字になるんで、
うん、
廃止する。まあ、地元がね、お金がないんで、第三セクターを設立して運営するほどのお金はないので、
うん、
廃止するって話になってたんですけど、
うん、
これ覆りまして、
うん、
全国初の、地元で財政セクター運営しないけど、鉄道は残すと。
へぇ
いうことになってて、
うん、
まあ、初めてのイレギュラーなんですよね。並行の在来線を地元が財政セクターで受け入れないのに、
うん、
残すっていうの。ただまあ、うん、じゃあ、どこがお金出してどこが維持するのかっていう枠組みは全く決まってないんで、これから考えるっていうレ
ベルなんです。なるほど。
で、それと同時に言われてるのが、ニセコの、くっちゃんから、
うん、
まあ、くっちゃんを通ってる函館本線。
うんうん。
うん、札幌から、小樽を通って、陽市を通って、くっちゃん通って、おしゃまんべ。
うん。
あそこはもう、当初、新幹線が並行するんで、もう、廃止しますと。地元ももちろんお金ないんで。
うん。
で、まあ、小樽から先を、小樽までは、乗客いるんで残すけど、小樽から先、陽市を通って、くっちゃん通って、おしゃまんべまでは廃止すると。
うん。
言ってるん、言って、決まってたんですけど、
うん、
結局なんだ、廃止するんであれば、並行する、なんだ、保管する路線バスがいるんですが、
うんうん、
その運転手を調達するめどがつかないと、
うん、
いうことで、ひょっとしたら廃止覆るかもって話になってます。
へ
ぇー。で、廃止決定したときに、北海道庁、
うん、
まあ、北海道庁の首相は北海道知事なんで、北海道知事なんですけど、
うんうんうんうん、
が、廃止する代わりの路線バスを確保するって言ってたんですけど、
うん、
運転手が足りるかとか、そういう現実的な見積もりが全くしてないままで言ってたらしくて、
うん、
北海道庁が要はまともに仕事してないっていう。
なるほど。
うん、なので、まあ、そんな感じで今、北海道の新幹線と並行するところが、ことごとくバスの運転手足りないから、廃止は無理っす、みたいな。
うん
流れになってますね。
へ
ー。うん。多分全国的な問題になるんで、一個イレギュラーでこういう並行し、並行する、新幹線と並行する在来線は廃止するっていうのが、今までのパターンでこれ崩せてこなかったんですけど、
うん、
一個イレギュラーができたんで、もう、この後はもう多分この幻想が崩れるだろうなと。
なるほどね。
思ってるんで、
うん、
で、プラスその、貨物通さなきゃっていうのがあるので、
うん、
うん、いろんなところが、北海道の各地の廃止されそうなところとかはもうことごとくうちも貨物があるからとかいう話になってて、
うん、
例えば北見市なんかはね、玉ねぎの生産が、なんだ、国内の何割だったかな、7割、3割忘れちゃったけど、
うん、
相当数出荷してて、玉ねぎ列車って言って貨物が走るのが有名なんですけど、
うん、
まあ、旭川縁側流、旭川縁側流はなんだ、オホーツク海沿いに走ってる、石北本線ってところがあるんですけど、
うん、
あそこも全然もうなんだ、人が周りにいないから、廃止されても一緒じゃないよっていう感じで、JR も運営できませんとか言ってるんですけど、北海道も。
うん
うん、でもそこがなくなると、北見の玉ねぎが出荷できないんですよね。
うん。
こうなると、北海道の貨物が走っている路線を全部残さなきゃいけないんじゃないかという、うん、流れで、あれかな、富良野とかもあの辺も、もう、乗客が少ないから、函館本線につながる滝川っていうところから富良野まで廃止に、JR を剥がししたいですって候補に挙げてたんですけど、
うん、
ここも貨物があるので、残したいですって、富良野が、残したいですが、残さないとダメでしょって富良野が言い出したりとかして、
うんうんうん、
今、北海道では、貨物を、武器と言ったら変ですけどね、貨物があるから廃止できないでしょみたいな感じで、鉄道路線残そうっていうのが全体的にね、
うん、
盛り上がってる状態ですね。
うん
うん、で、まあなんだ、で、実は北海道から本州に来るばっかりの荷物、貨物ばっかりじゃなくて、結構本州側から北海道にもいろんな、例えば本とか、ね、雑誌とか、ああいうのも貨物で運んでるんですよ。
うん。
で、北海道から本州も、それから本州から北海道も、
うん。
鉄道貨物で、移してるのが、年間200万トンくらいあるんですね。
うん。
だからもう、あの、北海道の、あの、鉄道が、橋とか止まると、もう、それ全部、あの、他の方法で移動しなきゃいけなくなってくるけど、かといってトラックは無理っていう、うん、運転手がいないから、
うん、
っていうことなんで、さあ、さて、この後どうするんかわかんないんですけど、まあ、どうもいろんなところで、配信予定のところを残そうっていう方向になってる感じですね。で、なんだろうな。まあ、本州に住んでる、都市部に住んでる人たちはあんまり意識してないんですけど、東京とか大阪の、あの、生鮮品とか魚、
うん、
あれかなり、あの、貨物で北海道から来てるんですよね。
うん、
まあ、果物とかそういう他の、なんだ、農作物もそうなんですけど、
うん。
う
ん、なんで、その辺が、来なくなる、もしくはトラックになってくると、あの、例えばなんだ、新鮮な魚が東京とか大阪で値上がりするとかね、
うん、
例えば、
うん、
いうことになるので、まあ、テレビとかの辺でどれぐらいのこの話題を扱ってるかよくわかんないんですが、うん、結構日本全体の問題にもなっているので、
うん、
うん、まあ、北海道に限らずですね、来年からその辺の物流がどうなのだっていう、うん、うん、いうようなのが、いや、テレビはやるのかな、まともに。どうなんだろうな、わかんないですけどね。うん。とりあえず今のところそんな感じで、来年から、物流、それからローカル線とか、地方の交通が、どうなっていくのかっていうね。
うん。
うん、問題が、まあ、囁かれているところは囁かれているというようなね、
うん、
感じですんで、なんだろうな。地元、どっかの地方で、例えばバスで、減便しますとか、鉄道路線が廃止、列車が減りますとか、っていうのは、
うん、
結構なんだろう。実は、運転手が足りないっていう原因で、理由でされてるものが多いので、
うん、
まあ、地方に住んでらっしゃる方で、まあ、地元でそんな話が今頃出てきたら、原因は、まあ、そんなところにあるよっていうね、
うん、
いうところになってますね。
うん。
うん、なんで、まあそんな感じなんで、まあ北海道知事がダメダメっぽいですね、北海道に関しては、
うん、
うん、まともに、うん、仕事してないというか、
うん、
具体的な解決策もなって言ってるみたいな感じになってるんで、
うん、
なので、まあ毎年ニセコに行ってる意味としてはですね、あの辺のことも気になっているのでですね、
うん、
うん、まあこの後どうなるのかなっていうね、うん、
夕張復活させた時はすごい褒められてましたよね。
うん、そうなんですよ、
ね、
復活したっていうか、なんだ、いや結局今もう夕張はどんどん衰退してるんで、結局衰退してるんですけど、あの時一時的にうまくいっただけで、
うん、
うん、で多分その時の成功例が頭の中に知事にはあるでしょうきっと、
うん、
同じことをやろうとして、でも現実的には全然できてないよっていう。
うん。
うん。そんなことのようですね。うん。まあ、そんな感じなんで。で、なんだ。JR 北海道もなんだ。コロナの時に、結構特急用車両とかいろんな車両廃止しちゃったんで。
うん。
で、今、もうオーバー、なんだ。オーバーツーリズムで、めっちゃくちゃ旅行してるじゃないですか、みんな。
うん。
車両が足りないみたいなことになってるらしいですね。特急に積み残しが出るとか、そんなこともなんかお盆時期にはあったみたいな感じなんで。
うん。
うん。まあ、そんな状況であるみたいですね。
うん。
うん、なんで、まあね、ちょっと、そういうところが、日本全体で多分起こってくると思うので、来年あたりはいろんなものが、どうするんだみたいな話になる感じがありますね。
うん、
はい。なんでまあね、地元の話でそんな話がニュースでから出てきたら、まあちょっとその辺を気にかけてもらえればと思うんですけどもね。
うん、
はい。で、まあ、まあ、というのはアプロとは全然話関係ない話なんですけども、前回行っていて見つからなかった、アップルの iCloud プラス、有料の iCloud のプランですね。
うん、
それが正式に、出てきまして、
うん、
まあ、今まで2テラまでだったんですけど、6テラと12テラが増えるよっていう話をしてたんですけど、
うん、
値段が公表されまして、6テラが月額3900円、
うん、
4000弱ですね、
うん、
で12テラが7900円、
うん
うん、いう値段が、発表されています、
うん
うん、なんでまあ今2テラが1300円だから3倍で6テラで3900円特に割安には何もなってないか6テラの2倍の12テラだと3900円から7900円だから、うん、2倍プラス100円高いよねとはなるけど、
うん、
割安感はないんですが、まあ、まあその辺はまあとりあえず目をつぶっておくとして、うん、まあ、ご家族でね複数の iPhone とか iPad とかを全部 iCloud でバックアップするみたいな感じでやってると2テラ足りないとかね、
うん、
あとは Mac の、もうデスクトップも含めて全部のデータを iCloud でバックアップとかね、
うん、
同期させるみたいなことやってる人だともう2テラとかじゃ全然足りないみたいなケースがあると思うんで、
うん
うん、まあこれがもう提供開始してんのか19日からだから、
うん
うん、アメリカで19日から提供開始されてますね、うん、日本でももういけるのかな、うん、まあiCloud のユーロプランとか見てもらえればいいと思うんですけど多分日本でも始まってんじゃないかと思うので、
うん
うん、まあ、iCloud の夜が足りないという方はですねそこら辺から、夜を追加してやってもらえれば、いいかと思いますね、
うん
うん、今ストレージプランを変更ってやると出るか、あ、出るな、ちゃんと僕の Mac でも6テラ12テラ出るんで、
うん、
日本でもちゃんと使えますね、
うん
うん、なんで、まあ希望利用されたい方はですね申し込みしていただければということですね、
うん、
ビジは iCloud って有料プランとかやってます？
な、有料プランは、やってんのか、俺。いや、やってない。有料プランは。
あ、じゃあ、5ギガのままの無
料プラン。うん、そうそうそうそう。
なるほど。まあ、僕も、特にまあ、iPhone のバックアップとかそういうのはやってないんで、うん、無料のままなんですけどね。
うん。
うん、まあ、ただまあ、ね、まあ、iPhone のバックアップ、まあ、一番手軽にやろうと思ったら、これが一番楽は楽なんですよね。無線で自動的にやってくれるんで。
うん。
うん、なんで、まあね、その日にお金払ってもいいよという方は、これをやってもらえればいいかなと思いますけどね。
うん、
まあ、あとは、まあ、パソコンのクラウドとしても、割安な方か。1300円、2テラ1300円だったら。
うん。
うん。とは思うんで、まあ、その辺を含めて、まあ、使ってもいいよっていうのは、ありかもしれないですね。
うん。
うん。
ですね。アップルだから高いと思い込んでたけど、うん、2テラ1300円は安いですね。
うん、そうなんですよ。2テラプラン出した時にえらい安く出してきたなと思ったんですけど、うん。うん。多分これはまあね、他のクラウドサービスとの対抗かなっていうところもあるんですけど。うん。
あの、6テラが3900円で、12テラは3倍だから、あの、7800円かなと思ったら、7900円という100円高いのは、ね、
う
ん、
そうそうそうそう。
微妙か。
そう、なんで高いんじゃって思ったんですけど、僕も。
ちょい安くするならまだわかるじゃないですか。
そうそう。せめて2倍の7800円にしろやって思ったんですけどね。うんうんうん、なんで高くなってるのか謎なんですけど、それは、うん。この辺若干微妙感はあるんですけど。
うん、
Google の Google One は5テラで3250円なのか。
でしたっけ？
一応この記事は書いてありますね。
僕2テラで1600円払ってる。
ああ、じゃあやっぱアプリ安いんだ、全体的に。
うん。
うん。
Google が安いと思い込んでたから今改めて見て、安いじゃんと。
うん。そうですね。
はい。
Google One は10テラで6500円。まあこの辺は微妙だけど容量が違うから。
うん。
ただね、ごめんなさい。アップルの番組だから、アップルとグーグル同じぐらいだったら別に言わないけど、僕、アップルのネットは信用できないのね。どうしてもやっぱ使ってるアプリとかでこう、Mac と iPad の同期だけでやっぱり iCloud 経由のものがあったりするじゃないですか。で、ふん詰まりって起こりません？なんか同期、しろよ、しろよ、しろよって言っても反映しなくて、諦めて打ち返ってきたくらいに直ると。それぐらい僕はアップルを信用してないので、ほとんど もうさ、やむを得ずのもの以外使ってないんですけど、
うん、
Google ドライブはそのトラブルはないよ。
ああ、早いんだ、
ね。早いよ、うん。うん。ドロップボックスよりも早いよ。そこはやっぱさすが Google だなっていうのはあります。
ああ、そうなんですね。
特に仕事とかで、ちょっと仕事とかで急いでる時とかあるじゃないですか。うんうん、そういう時に限って僕の感覚だと iPad、コン、コン、コン、コンって感じがあったんですけど、うん、Google ドライブだったらそこはないですよ。
ああ。そうなんですね。Mac の方で、例えばそのなんだ、まあ、例えばメモとかリマインダーとかあの辺もね、表記されてるんですけど、Mac の方で入力して、すぐに Mac をこう、まあ、ノートからパタンと閉めてく、スリープさせると、それが iCloud に行ってないっていうことはたまにあるんですよね。
うんうん。
うん。だから確かにちょっと待ってないと同期されないっていうのは確かに、たまにありますね。うん。なんでまあ、その辺はあるんで、まあ、単純に、クラウドストレージとして比べた場合は、まあ、どのサービスがいいのかっていうのはね、あるかもしれないんで、
うん。
うん、まあ、その辺は、比較、してる記事とかもあると思うんで、まあね、その辺を調べてもらえればいいかなと思うんですけど。
あ、あとごめんなさい、うん、今自分のやつ調べたら月1160円だった。ごめんなさい。
1160円。
うん。だったら1300円より安いですよね。
あ、それ2テラですか
?2 テラ。
あ、そうなんだ。じゃあ2テラは安いの。ん ?1160 円。2テラは安いってことか。
あとね、僕ちょっと、この、高くなる前に契約してたんですよね。で、1テラだったんですよ。
ああ。
で、その時に契約してる人は、値段が上がるけど2テラにしてあげるみたいになったのかな。なんかちょっと、今入るよりはちょっと古い人扱いだと思いますので、うん、この、タロケさんが上げてくださった記事には、
うん、
テラは1300円って書いてるんですよね。
そうですね。うん、そっか。今から申し込むと1300円なのか。
なんだと思います。ごめんなさい。
うんうんうん、なるほど。まあ、そうですね。うん、前からだと、まあ、もっと安いっていうのはあるかもしれないですね。
うん、
そうか。まあね、その辺は、まあ、今から申し込むかね、前から使ってるから優先になって多少差が出てるかもしれないですけど、うん、まあそんな感じで、正式に、まあ、iCloud Plus の、まあ、6テラと、12テラが使えるようになっているよということですよね。
はい。はい、
っていうのと、あと、まあ、まあ、前回もちょっとね、いろいろ話してたかなと思うんですけど、USB-C への移行、Apple の USB-C への移行ですね。
うん。
全体的な移行をどれぐらいのペースで進むのかみたいな話は気になると思うんですけど、まあ、とある記事によると、2025年初頭ぐらいまではかかるんではないのか、ということなんで、2年後の春ぐらいまではかかるかもねって予測か、これは。
うん。
うん。なんでまあ、マジックマウス、マジックトラックパッド、まあ、マジックキーボード、ね。うん。まあ、この辺はさすがに新しい iMac が出るときに変わるとは思うんですけれども、まあ、それ以外のものですね。
うん。
まあ、ね、iPhone で言えば iPhone SE はね、当然まだ残ってるんで、まあ、来年の春に C になるのか、もう1年伸びるのか、
うん。
は、どの筐体をもとに、まあ、iPhone SE を作るかによって変わってくるっていうの。
うん。
あるのと、あと今なんだ、iPad は一番最新の第10世代はもう USB-C になってるんですけど、
うん、
今もう一個前の第9世代を併売で売ってて、そいつはライトニングなので、
うん
うん、まあこれをね廃止するっていうのがいつになるのかっていう、
うん、
うん、とこも、関わってくるわけですよね。
うん、
まあ、あと細かいこと言うとなんだ、マグセーフですね、iPhone の背中に貼り付けるバッテリーパックとかね、
うん、
ああいうのもライトニングになってるんで、まあその辺も順次、代替わりして USB-C になってくると思うんですけど、
うん。
うん。まあそんな感じで、まあどれぐらいまでに、まあ Apple 製品かライトニングがなくなるのかっていうね、うん、うん、いうところで、まあ実際ね、商品の入れ替えを、まあ、追っていかないと、なんとも言えないと思うんですけれど。
うん。
うん。一応、まあ、今のところ予想、とある予想では、まあ、ひょっとしたら、あと、1年半ぐらいか、かもね、という、
うん、
ところはありますね。
うん。
うん。なんで、まあ、まあ、特に、まあ、古い機種のまま使ってれば、まあ、市販のライトニングケーブルは別にいくらでもあるので、
うん。
まあそんなに困らないと思うんですけどね。うん。まあ買い替える人はまあ買い替えてもらうから順次まあ USB-C に移行していくみたいな感じになってくるんじゃないかなと。
うん。
うん。いうところになってますね。
うん。
で、まあね、この新しい iPhone15 から、USB-C になるんですけど、
うん。
まあこれは、ライターの方が実際実機を、レビューかな、
うん、
実機レビューっていうことで、
うん、
実際、いろんなものを iPhone15 に挿してみましたと、
うん、
何が使えるのかっていうのを試してみましたっていうのがあるんですけど、
うん、
充電の最大能力は 27W、まあ、3V×3A だからライトニング時代と変わらないんで、ここは特に変わってない、
うん、
充電能力は変わってないよと、
うん、
でじゃあ、何が使えるのかっていうので、けど USB-C から HDMI に変換するケーブル、
うん、
何の問題もなく、接続して出力できましたよ、
うん、
それとパソコンのディスプレイに USB-C でつなぐ。
うん。
PC ディスプレイに、ああ、そうか。USB-C の外付きディスプレイにつなぐのか。
うん。
うん。まあ、これも問題なく、出ますよと。
うん。
うん。で、ただし、まあ、この場合はディスプレイポートオルタネートモードっていうので表示してる形になるんですけれど、ケーブルがそれに対応しないと出力されないよと。
うん。
なんで USB-C ブルが、USB-C が映像出力に対応しているケーブルじゃないと、つないでも画像が出ないよと。
うん。
うん。いうのなんで、その辺は気をつけてくださいねと。うん。いうことですね。
うん。
あと、BJ が言ってた、イーサネット。
うん。
うん。問題なく使用できますよと。
うん。
なんで USB LAN の変換ケーブルがあれば、使えますよと。
うん。
で、挿すと、iPhone の設定項目の中にちゃんとイーサネットっていうのが出るらしいです。
うん。
うん。なんで、まあそこでも、まあ、繋がってることがわかるよと。あとは、USB、小型 USB DAC。
うん。
うん。音声か。
うん。
うん。これも問題なく使えますよと。
うん。
うん。で、音量調整としてはヘッドホンと表示されて、まあ、そこも問題、音量の変更も問題なくできるよ。
うん。
あとは、なんだ、ゲーミングヘッドセットとかつけてみたのか、
うん、
この人は。あ、USB でドングルつけてワイヤレスになってるヘッドセットつけたのか、
うん、
これは。パソコンなんかによく使えるやつですよね。
うん。
うん、これも普通に使えてますと。
うん。
あと、USB-C のワイヤレスマイク。これも問題なく使えるよ。
うん。
USB メモリー。
うん。
これもその辺に転がってるやつを持ってきたけど、普通に使えますよ。
う
ん。アンカーの USB-C のカートリーダー。
う
ん。これも問題ないです。
うん。
で、M2SSD の外付けケース。
うん。
唯一これダメでしたと。
うん。
うん。まあ、これは、あとで、これはですね、iPhone からの電力供給が 4.5W までしかできないらしいんですね。
うんうん。
なんで、4.5W 以上の電力が必要とするものは使えないと。
うん。
そういうことのようです。なんで、その辺、外付け SSD とかだと、まあ、その辺を、まあ、気をつける必要があるっていうかな。
うん。
うん。なんで、消費電力が少ないやつだと動くけど、消費電力が 4.5W を使えるやつだと、まあ、認識しないよと。
うん。
うん。そこに注意が必要だよっていうことのようですね。あとは、まあ、最近増えてるスティック型、USB メモリ型の SSD、外付け SSD。
うん。
うん、まあ、これもちゃんと IO データのやつだけど使いましたよと。
うん。
まあ多分その辺はまあ消費電力が少ないんでしょうね、きっとね。
うん。
うん。ということなので、まあ、SSD みたいな、ちょっと物によっては消費電力大きいものに関しては、その辺を気をつけなきゃいけないけど、
うん、
まあ、それ以外のものは大方ちゃんと動いてますよっていう、
うん、
そういうことのようですね。うん。 で、まあ、アップル公式でも、どんなものが、使えるのかっていうのが、まあ、書いてあって。
うん。
で、まあ、もうね、MFI とかいうのがなくなったんで、まあ、市販の USB-C ケーブルで充電はできますと。
うん。
うん、で、まあ、iPhone から他のデバイスを充電するところも、最大 4.5W。まあ、さっき言った 4.5W が限界だけど、充電はできますよ。
うん。う
ん、ライトニングコネクタのデバイスを充電するには、USB-C ライトニングケーブル、変換ケーブル使えば、それも充電できますと。
うん。
うん。あとはなんだ、まあ、Apple Watch の、充電器とか、あの辺も、まあ、USB-C になってれば充電できますよ。
うん。
うん。あとは、オーディオの再生は、まあ、当然、Bluetooth やプレイは使えるけど、まあ、今回から、iPhone に有線でつなぐ、イヤーポッツね。
うん。
あれも USB-C のモデルが出てるんで、うん、まあ、当然その辺は使うことができるよと。
うん。
うん、まあ、あと 3.5mm 変換アダプターとかも、まあ、あるんで、まあ、それも。そうか。USB-C からライトニングに変換して、ライトニングから 3.5mm に変換するアダプターを2個繋げば使えますよっていう、
うん、
いうことですね。うん。あとは、Mac 用に売ってるUSB-C から、USB-C の入力と、それから HDMI の出力と、それから USB-A に変換するUSB-C デジタル AV マルチポートアダプター。
うん。
はい。
うん。三つ股に分かれてるやつですね。うん。あれも、ちゃんと使えますと。
うん。
うん。いうことなんで、まあ、これ使うと、まあ、充電しながら、映像出力もできるよと。いうことですね。
うん。
うん。まあ、あとは、ディスプレイポートプロトコルをつない、介して、まあ、4K60p の、ディスプレイにつなげますよっていうのも、まあ、公式に書いてあると。
うん。
うん、あとは、目立つものとしては、まあ、カープレイとか、その辺も、まあ、当然ね、つながるし、
はい、
まあ、ここにも、公式のところにも USB、イーサネットアダプターは使えますよと書いてありますね。
うん。
うん。で、あと、外付けディスプレイを接続した場合、セカンドスクリーンに対応したアプリ、まあ、要は、iPhone のモニターと別に、別画面にするアプリとかを使ってない限りは iPhone の内蔵ディスプレイの映像が直接外付けディスプレイに表示されます。
うん。
いうことなんで、まあ、まあ、前言ってたそうなんだ。単純に SSD、外付け SSD に録画するだけじゃなくて、まあ、iPhone の画面、まあ、そのまま出る形にはなるから、多分アプリの画面とか、設定画面とかも全部出るとは思うんですけど、そのまま、外付けディスプレイに出ますよと、
うん、
いうことのようですね。
うん
うん、なんで、まあ、ほぼパソコンの USB-C にと同じで使えるかなっていう感じですよね。
うん
うんうんうん、なんで、まあ、そんな感じに使えるんだそうです。
うん、
まあなんでまあアプリ、まあね、この間もちょっと言ってましたけど、ね、動画撮影しながら、そいつをビデオカメラみたいに、外付けモニターに出すとかね、
うん、
他の入力機器に食わすとかね、
うん。
うん。まあその辺は、まあ iPhone の画面がそのまま出るんで、まあそのまま使えるかどうかわかんないんですけど、まあね、この辺は対応するビデオアプリとかが出てくれれば、まあ、できそうな感じですね。
うん。
うん、ということで、まあ、ほぼほぼ、Mac の USB-C、アダプタ、USB-C 端子と、まあ、似たような振る舞いをしますよっていう、
うん。
うん、のが、Apple 公式としては出ています。
なるほど。
はい。まあ、22日発売なんで、もう早い人、最速で予約して、最速で、手元に届いてる人にはもう手元に来てると思うので。
俺は来たよ。
ああ、もう来たんだ。
うん、
あ、そうですね、
うん。
そうですか。 あ、どうですか、触ってみて。
まあ特に感動もなく。もう使うたんびに感動はなくなるよね。
か軽いって感じはないですか。
もともとケースつけるからね。
まあね。
うん、
ケースつけたらまあそんな変わんないか、体感的に。
うん、全然変わんないよ。
なるほど。
うん。何一つ感動はないです。
短縮シーンに変わっただけっていう。
そうそうそうそうそう。
いうこと
ね、ただだからそのなんだろうね、やっぱアプリとかダウンロードするときに、
うん、
めんどくさいからイーサネット2な動画できるのがもう一番のアドバンテージです、うん、
なるほどね、
うん、
そこですね、
はい、それ以外は全く興味がないっす、う
ん、なるほど、
うん、
まあ僕がプロマックスだから、プロマックスだとだいぶ軽くなったっていう印象があるよみたいなのは、まあネットでは見かけはするんですけど、まあその実機を触ってみてっていう感覚だし、まあケースに入れちゃいますからね。
そうなんだよ。
その辺はまあ実際触ってみないとなんて思ってることはある
ん
だけど、
うんうん、
まあ一応そんな感じなんで、まあね、ちょっとずつ新しい iPhone15 Pro をまあ世の中でね、まあ、使ってる人を見たりとか、まあ、携帯キャリアに行くとあるのかな、展示してるとこあるのかな、わかんないですけど、
うん。
うん。まあ、触れる機会もあるのじゃないのかなと思うんですけどね。
うん。
はい。そんな感じで、まあ、iPhone はもう出回り始めているということですね。うん、で、まあ、前回、実は他社もいろんな発表があったんですけど、まあ、iPhone とか Apple の発表がいろいろあったんで、
うん。
先週はね、省いたんですけど、
うん。
アドビも実は先週発表してまして、
うん、
いろんなのを。まずはなんだ、アドビの、画像生成 AI、
うん、
Firefly っていうやつ、
うん
うん、あれが、正式リリースされました。
おお、そうなんだ。
うん。無料で利用可能で、商用利用も OK と。いうことなんで、商用利用したい方は、ステーブルディフュージョンとか使ってるよりもこっちの方が安心して、
うん、そうだね。
使えると
。
うん。いうことですね。
だから一応どんな絵を作っても、一応全部、大丈夫っすってことでいいのかね。
うん、うん、それを、うん、うん、例えばホームページに載っけるとか、素材として使うとか、
うん、うん、
は OK っていうことですよね。
うん。
うん。なんで、そうなんだ。生成した AI で生成した画像を、なんだ、そのものをお金を、うん、取って売ろうとすると、
うん、
日本ではどうなんだろうな、アメリカだとなんだ、生成 AI が作ったものに関しては著作権認めませんみたいな判例が出て
きて、
その辺は分かんないんですけど、素材として使う分には全然問題ないっていうことでいいと思います。
うん、
うんなんで、まあ、ね、まあ、プロンポットと言われる、まあ、文字を、コマンドみたいな、タグというかね、
うん、
単語を入れて、まあ、それを生成させるっていうのが、できるよって形になってますね。
うん。
うん、
ただ、クレジットっていうのがいるんですか？
ああ、そうですね。下の方に書いてあるか。
うん。
クレジットを消費すると。ああ、課金してるユーザーとそうじゃないユーザーで変わってくるのか。Adobe Express の無料版とサブスクリプションに課金してるユーザーでクレジットの扱いに違いがあるよと。
うん。
有料プランだとクレジット生成消費後は生成スピードが遅くなる。
うん。
ああ、なるほど。早く作りたかったらお金出せっていうことか。
ああ、なるほどね。
そういうことか。なるほどね。うん、利用自体は無料なんだけど、お金が出してるかどうか早いか遅いか、かかる時間が変わってくるっていうことですね。
うん、うん、うん。
まあ、それはしょうがないか。
うん。
逆に無料プランで作れる？
それはある。
うん。
うん、あで、そういうことか。無料ユーザーだと、クレジット消費すると、制限があるのか、回数とかに制限が出るのか。
うん。
うん。クレジット消費後は、翌月まで待つか、Adobe Express の有料プランを入ると、すぐに使えるよと。
うん。
いうことなんで、その辺でその、うん、生成する回数とかに制限が出てくるのか、
うん
うん、ということのようですね、これはね、うん、なんでまあまあ大量に使う人はその辺を気にしなきゃいけないかもしれないっていう、
うんうん
うん、いうところはありますかね、うん、まあとはいえ著作権上問題にならないっていうのはやっぱりかなり安心感があるので、
うん
うん、どうしてもステーブルディフュージョンだと元の著作権者、ね、から、まあ、著作権で訴えられるというか、
うん
うん、そういう申し立てを受ける場合があり得るので、まあ、そういう意味では、まあ公開するインターネット上に公開するとかそういうものであれば、まあ、ファイアフライの方が安心して使えるよっていう、
うん
うん、ような感じになってますね、
うん
うん、であと、まあ、それと合わせてそのアドビの発表の中、まあ、いろいろ発表はあったんでしょうけど、気になったのがですね、
うん、
プレミアプロの、ベータ版になるのかな、これは。
うん、
今言ったこの、っていうやつとか、とかいうやつを、
うん、
自動的に削除するっていう機能が加わるんだそうです。加わ
ったああ、なるほど。
うん。なんで、まあ、それこそインタビューとか、うん、あれの編集してるときに、
うん、
手作業でとかとかこういうのつなぎことか、切る作業は結構手間だと思うんですけど、
うん
うん、これを自動的に識別して、切ってくれるよと。
ああ、賢いね。
うん。なので、こうなってくると、これが使えるんだったら、もはや、ポッドキャストの編集も、オーディションじゃなくてプレミアプロでやった方がいいかもしれない。
あ、でもオーディション側も実装し始めたりしないのかね。
あ、どうなんでしょうね。可能性はありますけどね。
ね。
うんうん。まあ今のところはまあ、ベータ版としてプレミアに載せてるっていうことなんで、
うん、
まあ、これで正式版になったら実はオーディションの方にも載ってくるっていう可能性はあるかもしれないですね。
うん。
うん。まあでもこれはちょっとね。こういうつなぎ言葉を取るのに非常に便利なんで、まあ僕のポッドキャストはそこまで細かいことやってない
ん
ですけど、
うん、
その辺もちゃんと切ってる、
うん、
ちゃんとしたポッドキャストの場合はこれ使うといいかもっていう、楽になるかもっていう、
うん、
うん、そんな機能が入ってるんで、まあ特にインタビュー動画とかだと楽ですかね、やっぱこれね、
うん、だと思うね、
うん、
ただ音の方が切りやすいでしょうけどね、音だったらもう単純に喋ってって言ったらカットすればいいけど、映像の場合、カットした時にその後ろで何か大事なものが動いてたりしたら、やっぱり切れないとかありませんか？
うん、あるある。
ね、
うん、うん。
それはありますよね。
で、判断はオーディオ部分だから、オーディションに適用される方が早いんだろうけど、
うん、
そのプレミアを使ってる人が圧倒的に多いからこっちに入れたんでしょうね。
うん、だろうね。
うん、そういうことでしょうね。うん。なんで、まあ、そんな感じで。うん。文字起こしパネルから出せるのか、まあ、自動文字起こし機能があるからそこから多分、選んで削除するそんな感じになるのかな、
うんうんうんうん、すると該当したところを切ってくれると、
うん、
そういうことのようですね、うん、まあまあ、あと合わせて、ね、タイムラインのパフォーマンスが5倍向上しましたよとかね、
うん
うん、まあ、そんな、機能も加わっているようなんで、まあ、ちょっとこれはね、これを機会にちょっとポッドキャストの編集もひょっとしたらプレミアに乗り換える形になるかもしれないよ、
ね。
うん。うん。いう感じなんで、まあ、ポッドキャスターの方で、まあ、プレミア使える環境の方は、試していただければいいんじゃないかな。
うん。
いうことですね。
まあ、でも、着々と進化してね、早くあれしてほしいんだよな。
うん、
使える絵だけをこう、バーッと切ってくれる機能がついてくれるといいよな。
ああ。まあ、ダイジェスト的なものとか。
うん、そうなんだよ、
うんう
ん。それこそ沖縄に向けてコロンさんに頼まれてるんだけどさ、
うん、
去年撮った動画から使える絵探せって言われてるのよ。ダイジェストとかオープニングムービーに。どんくらい見りゃいいんだよってなるから。
そうですね、動画のこのからいいところ出すって全部見なきゃいけない、
ね、そうなんだよ、地獄だよねって思うからそんなの
ですね、
それ
は確かにありますよ、
ね、うん、そうなんだよ、だからパパッとその辺ね、やって、うん、まあ一部あれなんだよね、うん、有料のね、このちょこっと編集用のソフトなんかでそういう機能持ってるんだけど、
うん、うん、
なんせ あれなんだよね、元のデータがすげえ長いから俺の場合、
うん、
そこから確実に使える絵をピックアップしたいから、
うん、
なかなかあのちょこっと動画編集ソフトでは向かないのよ。
まあ6時間かかります
か、ね、うん、6時間の中からちゃんとピックアップしてもらいたいわけ。
なるほどね。
でそうなるともうプレミアにが早くやってくんねえかなと思ってんだけどね。
まあアドビに頑張って、
うん、頑張ってもらいたいよ。
うん、あのアドビ先生使ってね、 AI
でやってくれるといいですね。そうで AI でそういうのを学習させればさせるほど確実にこう抜いてくれるようになると、
うん、
すげえ助かるんだけどって思うんだよな。
あ、それだから BG は毎年やってるわけだもんね。
あのだ、オープニングムービーだからほぼコロンさんがやるんだけど、それは、
うんうんうん、
オープニングはね、
うんうん、
あのだから、カメラでしっかりした、カメラ録画のやつを再編集っつうのは俺がやるんだけど、
はあ、
だからまあその過程でなんとなくこことこの辺にあんなはわかるんだけど、
うん、
まあいずれにしろ見直さないといけないのがもうめんどくせえなっていう、う
ん、そうですね、
うん、もう自転車レースに興味ねえんだよって思いながらやるからそのすげえなんか時間の無駄だなって思っちゃうんだよな。
なんで理想としては、うん、去年作ったダイジェストをプレミアに食わせて、
うん、
これと似たようなものを抽出しろみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそういう風になってくれるといいんだよな。
うん、まあ生成 AI なんかそういうことできますからね、うん、画像生成のやつは、
うん、
うん、あの画像食わしてこれと似たような感じの出せみたいなのができるので、
うん、
まあそれの動画版をやってほしい、
ね、そうなんだよね。でそうなってくれるとまあまあだからその道をたどるのはもうプレミアしかないだろうから、
うん、
うん、まあ頑張って進化してもらいたいわ。
そうですね、うん、アドビに頑張ってもらうっていうね、うん、いうことになってきますね。
うん、
うん、確かに。
だから、ほんとねえ、iPhone 出したとかそういうのどうでもいいんだけども、うん、ファイナルカットどうすんだよって思うよね。その、もう何度も言ってるけど、
そうですね。
うん。
もうなんかの、そんで忘れられて
る。うんだろ。
もはやあの、アップルライブでも目を背けてるんじゃないかと思われるぐらいな、
うん、ファイナルカットね。うんうん、いい加減にしろよ、お前らっていうことですよ。
まあね、そうですね。
うん、
まあ、まあ、新しいニュースが出るまでは、まあ、僕も見てみないふりしようかなと思ってます。
うんうん、
はい。で、まあ、そういうなんだ、あとテキストプロンプトから生成する系の話なんですけど、
うん、
これはアドビじゃないんですけど、
うん、
テキストプロンプトから、音楽やサウンドが生成できるっていうのが出てきたらしくて、
うん、
ステーブルオーディオっていうんだそうです。
うん、
イギリスが作ったのか、イギリスのスタビリティ AI っていうのが作ったのかな、
うん、
うん、がスティーブルオーディオっていうのを発表して、
うん、
商業利用もかということなので、
うん、
ちょっとした BGM だともはや生成 AI で作るっていう時代になりそうな雰囲気ですね、う
ん、いやーでも音楽怖えよなとは思うけどね。
どこまで使えるのかはちょっと使ってみ
よう。だって作ったのがたまたまにいることが確実にあるような気がするんだよね、うん、写真とか以上に、
うん、
そうなった時は AI が作ろうが何しようか関係なくやばい気がするんだけど、
うん、
フレーズがそっくりだとかありえそうじゃん、うん、なんか
まあね、
うん、
でも人間が作ってもそれはあるじゃないですか。
だから人間が作ってあるからそれはチェックするから作るとね。でも AI でポロッとやってポロッと出すっていう、まあお手軽さが売りだから、
うんうん、
そうなるとなんかやばいんじゃないのとかってなっちゃうけどね。だからまあより一層チェックしっかりした方がいいんじゃないっていう気がするよね。
うん、実際音楽作る世界でこういうのってどうしてるんですかね。
してるんでしょうね。叩き台にしたりしてるのかな。
まあ、結局だからそれを本当に真剣にやろうとすると、世界中にすでに発表されている音楽と比較しなきゃいけないって話になるわけですよね。
うん
うん、 現実的にどうすんのみたいな話になってきて、
ね、
うん、まあ、結局なんだ、普通に作曲した曲でもなんかネット上でこの曲に似てるって言われてなんか炎上したりとか、
うん、
いうことはあって人間が作った
もの、うん
うん、まあそこをまあその、まあ、元の著作権者がね、まあ、問題にするかどうかっていうのがあるんで、
うんうん、
元の著作権者が別に問題にしなきゃそれそれで済んでしまう話なんですけど、
うん
うん、この辺はどうやって解決するのかっていうのはありますよね、うん、
そっちを調べる AI の方が先に、
うん、ああそうだね、うん、その方がいいよね、
ね、うん、今鼻歌から曲拾ってくれるわけじゃないですか、
うん、
ね、だからそれに聞かせて食わせて、うん、誰々のやつですとか、
うん、
この作曲家は死んでますけどあと2年待てとか出てくれた
ら、うんうんうん、いいね、
うん、まあ、そうするともうなんか AI っていうよりかそうなんだ。そうするとこれまでにそのなんだ世の中に発表された音楽すべてを収録したデータベースなんかがないと、
うん、
いけなくなって、でそこの中で比較させてみたいな話ですよね、きっと、
うん
うん、これは誰がそもそも作るのかっていう話になるんですけど、うんうん、この辺はどうなんでしょうね。
ジャズロックさんがこんなこともあろうかと準備していましたとか言ったらかっこいいけどね。
うん、うん、まあジャズロックがその映画そこまで頭が回らないからなきっとな。
もう今調整させなかったしね。今どうなのか知らないけど20年ぐらい前は。
うん。
タイトル同じで区別するためだけで、うん、フレーズ全部を提出しないといけないわけじゃないからですね。
うん、
うん。うん。それはありますよね。うん。なんでまあね、その辺がどうなってくるのか、いや特に、うん、あまあでもまあそれは画像でも一緒か、まあどの程度似てたらアウトにするのかとかそういうのもありますからね、
うん、
で多分実際問題になって裁判になったら裁判官が判断するっていう最終的なところはそこになってくると思うので、
うん
うん、
そうですね、
そうなると、うん、なかなかソフト的にやるのは難しいのかっていう気もしなくはないんですけどね、
うん
うん、
そうだ、久しぶり著作権のこと考えたから思い出しましたけど、
うん、
結局著作権で思想感情を表す行為なんだよね確か、
うん、
ああそうですね、そうですね、
うんうん、だから結局メロディー、うん、アイディアそのものじゃないんですよね、
うん、
アイディアを、うん、今のままだったら登録されている音楽とか建築とか文章とか画像とかであなたなんかの気持ちを表すだけだから大元に気持ちがないと単純な事実だけだったら著作権にはならないっていうのがあるんです
よ、ね、へー、
だから地図は感覚でいくといわゆる Google マップが出だした時にちょっと話題になったぐらいで、
うんうん、
それまでって地図を例えば美容院のチラシだったらなんか大通りからうちまでの地図道を、
うん、
この道は本当は曲がってるんだけど曲がってなくてまっすぐ書いてみたいな感じでかっこいいかっこ本当は役に立たない地図をデザイナーさんが作ってたわけじゃないですか、それよりも Google マップだったら本当に地図がそのままあるんだけど、
うんうん、
本当に近づけば近づくほどデザインの意思はないわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
デザインだと。だから著作物にならなくなるんだって。
なるほどね。
そうか。
なんだから著作権はその表現したいというアイディアじゃなくて、だから曲であなたを愛してるなんて曲は山ほどあるわけじゃない。
うんうんうん、
それを桑田佳祐さんなりに表現するのか、長渕剛さんなりに表現するのか、ミスチルなりに表現するのかで、それぞれの表現の仕方が違うっていうところに、
うん
うん、
表現の仕方に著作権が発生するから、
うん、
感情が伴ってないといけないっていうのが確かあったはずだよ。
なるほどね。
もうそう考えたら AI の件って AI 感情ないですからって
言
ったら
終わりだよね。そうか、そうか。
そういうことか、
うん。
なるほどね。
あった、ごめんなさい。著作権の対象となる著作物は思想または感情を創作的に表現したものであると。うん、で、その表現の仕方で今のところは文芸、学術、美術、音楽 建築ゲームプログラムとか、結局裁判の判例が出たものなんだよね。
うん。
よく言われるのが、レシピは今、判例がないから、この中に入んない。
うんうんうん。
おレシピ本は本だから、本の著作権として。
うん、
うん。で、また誰かが、裁判を起こして、きちっと判例が出たら、また料理とかも入るのかもしれないけど、今のところ入ってない。
うん。
うん。
だから単なる事実は著作物ではないと。
なるほど。
はあはあはあ、なるほど。
だったらね、単純にメロディーがあっても、いや、これは感情がありませんでしたって言ったらね、
そうなの、うん。逃げれる可能性があるのか。
ね、そうか。
うん、
多分国によって違ったりするでしょ。
まあ、あるだろうね。まあ、
うん、まずネットが出た時点で国で統一、世界中に統一しろよって思いますけどね。
うんうんうん、
まあ、
それは難しいけど。まあ、うん、そうですね。使う側としては正直そうですけどね。
最近も確か中国かなんかで川端康成が著作権切れたとかあるんでしょ？
うん。
ああ、そういうことか。ああ、なるほどね、うん。まあ、国によって何年で切れるというのありますからね。
うん。
ね、うん、そうなんですよね、
うん。だから今すごい売れてるっていうのがあって、
うん、
はい、中国でノーベル賞作家川端康成さん亡くなったのが1972年、
うん、
出版ラッシュが続いているんだそうです、
うん、
で、日本では作者の死後70年なのに対し、うん、中国は50年なので、
うん、
出版をしてるって、
うん、なるほど、
でもだったらじゃあ日本の法律でミッキーマウスの権利切れて使っていいのかって言ったら絶対ダメだよね。
あれはなんかあんだよね。
うん。
あ、そうなの。
うん、なんかあるっていうか、うん。
あの、まあ、アメリカではね、ミッキーマウスに合わせてどんどん伸ばしてるっていう。
伸ばしてるって、うん、
ありますけどね。
はい、そう。だからその外圧に屈してる感が、
まあ、
あるんだよ。
まあ、そういうことです、
ね。
うん。今の BGM もまさか屈してるから濁してるの？
うん。
あ、そうなのか。
すいません。うん。そうか、国による差異は確かにあるわな。
うん。
うん、そういうことか。え、じゃあ、中国で出版、勝手に出版されている川端康成のやつを、
うん、
まあ中国語で書かれてるわけですね、きっとそれって。
うん、
まあ、日本語で書いてもいいのか、中国で売る分には。かな？
うん。いいだろうね、多分。
いいですよね。
うん。
うん、それを、なんだ？通販で買う分には問題ないのか、
うん、問題ないんじゃないかな、わかんないけどね、
うん、アリエクスプレスとかで中国から買えば、
うん、
日本より安く買えるかもしれないみたいな話になるのか、うん、そうすると、
うん、
おー、うん、そういう手があったか、なるほどね、どうなるかな、わかんないけど、まあその辺の著作権の問題は難しいっすね。
まあまあ、だからこういうことに合わせて変えていかないといけないんだろうけどね。
うん。
うん。
まあ、やっぱ、うん、世界的に統一するなりね、うん、なんかしら、うん、そういう、うん、ね、そのデジタル規格と同じように共通化するっていうのはね、
うん、
いるかもしれないですよね、うん、ここで始めるとね、
うん。
うん。確かにそれはありますね。うん。で、あと一個たまたまこれ見てて、今チャットの方に一個送ったんですけど、
うん、
今iOS とか iPadOS とか17が出たじゃないですか。
うん。
で、まあもう僕インストールしてあるんですけど、
うん、
今たまたま横丁に書いてあった記事で見つけたんですけど、この iPadOS 17にした iPad はなんか外部入力できるらしいですね。
そうなの、へえ、知らなかった。
僕も全然知らなかったんで、そうなのと思って今見つけたんですけど、
うん、
うん、HDMI から多分 USB に C に変換して、なんだ、なんか UVC か、
うん、
うんうん、ユニバーサルビデオクラスに変換してやると、うん、iPad が外付けモニターとして使えるっていう。
ああ、いいね、
これいいな。そうなんだ、
うん、へえ、知らなかった。
iPadOS 17の話題でもあんまり全然見かけたことなかったんで、うん、本当に全然知らなかったんですけど、
うん、
ちょっと後で試してみようかな、これ。
うん。
はじゃあ、いろんなものに使えるのかなり。
うん、って気するよね。
ね。
うん。
普通に、Windows ノートのサブディスプレイにもできるし、
ね、うんうんうん、
多分。
うん。
うん。カメラ、ビデオカメラの外付けというかね、
うん、
大画面にもできるし、
うん。
うん、おー、これ便利だな。
うん。
全然知らなかった。一応対応するのが、iPad Pro 12.9 インチ第3世代以降と、iPad Pro 11インチ第1以降、第1世代以降。あと、iPad 第10世代以降だから、無印 iPad も USB-C だったらできるってことか。
うん。
あなんか今 USB-C になってる iPad は多分全部できるんでしょ
う、
ね、
ああ、
うん。あ、そうなんだ。
うん？
うん。いや、僕の iPad Air 第3世代でライトニングで、その前に今ダウンロード、あの、17.01 をダウンロードするを押してしまった。
そういうことか。
これないんだったら16のもの待っとこう。
なるほど。そうです
ね。でもちょっと遅かった
です
。は
い。USB-C の iPad の
方が。なるほどね。そうだよね。
うん。
うん、あの、僕も後で試してみます。
うん、
ほう、これはいいな、そういえば。
うん。
うん。
待ってたよ。
うん。あ、ちなみにそういえば、そうですね。全然、今回記事いろいろ忘れたけど、ね、iOS と iPadOS がね、17になってるので、
うん、
まあ、まあ、細かくちまちまとは変わっているけど、今んとこ操作感としてはそんな変わってないかな、うん、僕が使ってる範囲ではそんなに変わってない。
うん、
iPhone が、なんだ、地の充電器で横向きに、あの、充電スタンドで横向きにすると、あのアップルウォッチで横向きにするとあの何時計になるみたいな感じで横向き画面であの画面表示してなんか時計にしてとか、ね、デジタルデックにしてとかね、
うん、
ああいうのはできるようになってるはずですけどね。うん、まあ、あとはウィジェットの扱い、あそうか、うん、画面上にウィジェットいろいろ乗っけれるよとかそういうことかな、
うんうん、
まあちょっとまた、寝ぼしいものがあったら拾ってきますけど、まあそんな感じで、iPad が iOS もね、17に今、まあ、上がっているよと。
うん。
うん。あったらね、そうそう思い出した。17にアップグレードしたら、
うん、
あのね、iPhone の電話の履歴が全部消えたんですよ、僕。
へ
ぇー。なんで、まあ、まあ、僕は特に、さして困りはしないんですけど、
うん、
今まで iOS アップグレードしてて、こういう服はいなかったんで、あ、こんなことあるんだと思ったんですけどね。
うん。
うん、なんで、まあ、その辺、電話履歴とか大事な方は、ちょっとまあ、気をつけてというか、気をつけようもないけど、
うん、
またアップグレードしなければ、ちょっと見合わせるなりね、
うん、
した方が、ひょっとしたらバグかもしれないので、
うん、
うん、その辺ちょっと頭に入れておいてもらえればと思いますけどね。
うん、
他は特にないかな、うん、一通り全部 iPhone、iPad 全部入れたけど、うん、問題がなかった。
あとあれなんだよな、 iPhone のだから今回の新しい iPhone からっぽいんだけど、
うん、
バッテリーを 80% までしか充電しないってモードがついたな。
あー、そうなんだ。
うん、それ入れとけばもう 80% までしかしないのよ。
あー、あ、例えばアップルウォッチもそうなんですよ。アップルウォッチのウォッチ OS も変わったんですけど、
うん、
普通に充電したら 100% 充電にならないみたいな感じになりましたね、
勝手
に。うん。なんでまあその辺は OS 絡みか。iPhone 自体、あ、設定画面見てみてわかんないね。後で見てみますけど、ひょっとしたら iOS も、新機種じゃなくてもなってるのかもしれないですね。
うん、
ね、あ、その辺はちょっと後で確認したいなと思いますけど。うん、
でも、だから、ちょっと詰めが甘いのがさ、そのモードにして 80% なんだけど、
うん、
表示上は 100% にしてくんねえかなっていう、その、
うよね、
80は気持ち悪いので、
うん、
その100、80を100とするということで、その100%にしてくんねえかな、これとは思ってますけど。
約100でもいいから
ね。そうそうそうそう。
ね、
色を変えてこれは偽の100ですよでもいいから。
新100とか、
ね。そうそうそうそうそうそう。そこにすると完璧なのにと思ったんだけどね。
まあね。
うん。
まあね、まあ Mac の、MacOS のベンチュラなんかでもあのね、今僕のノートも80で保留中とかなってますからね。
うん。
まあ気分的にはまああの、インジケーター全部満タンのインジケーター出してほしいな。
そうなんだよ。80を100とするということで、お願いしたいなと思ってます。
まあね、
うん、
希望を言えばそんなんですけどね。うん、はい。まあ、そんな感じでね、そうですね、うん、iOS もまあいろいろ変わってるんですけど、
うん、
あとは、なんだ、これも先週あった発表だけど、ブラックマジックがブラックマジックカメラっていうアプリを出したの
かな。ああ、これが出来いいね。
あ、もう使ってみました。
うん。
ああ、10ビット 4K プロレス対応。
うん。
いう風になってますんで。
うん。
うん。まあ、僕もまだ試してはいないんですけど、無料でダウンロードできますけど、
うん、
ですね。
うん。だこうなってくると、本当にこの、ま、iPhone Pro にした意味が出てくるよね。
まあ、そうですね。
うん。
この辺はもうプロ用
の。うん。
ね。
で、そのやっぱデータ取り出すのにちまちま待たなくていいっていうのが。
USB 3.0
で、ね、うんうん、うん、そこがやっぱ一番だよなって思うね。
うん、
うん、
でね、これだともう本当にすぐにダヴィンチリゾルブで編集できるみたいな形で出せるとか、
うんうんうん、
あるいはなんだ、もうダヴィンチリゾルブのプロジェクトとして書き出せるとか、そんな感じなのかな、
うん、
なんでダヴィンチリゾルブの連携がすごいしやすくなってるらしいので、
うん、
うん、これとダヴィンチリゾルブで編集するとだいぶあの動画の編集のワークフローが楽になるっていう、
うん、
うん、ことのようですね。
あ、やっぱダヴィンチも使えるようになった方がいいのかもな。
うん、
便利良さそうなんだよな、確かに。
そうなんですよね、うん、僕もまだ、うん、本格的に使ったことはないんですけど、
うん、
うん、ちょっとこれ見たりするとありかなとか思ったり、
ね、でも独特なんだよな、なんか
若干ね、
うん、あるというかね、独特って感じがするから、
うん、うん、それはまああるにある
ん
ですね。
うん、
そこがちょっと敷居が高い部分はあるんですけど、うん。うん。あとはなんだ、撮影した動画データを直接ネットに上げて、クラウドサービスのブラックマジッククラウドと連携すると、
うん、
撮ったものがすぐ遠隔地で他の編集者が編集するとかできるらしいです。
うんうんうん。
うん。この辺もよく考えられてるなと思いますからね。
うん。
うん、
クラウドすげえ押してるから、今、ブラックマジック。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、まあ必要ですよね、
それ
はね、
うん、
うん、なんでまあそんな機能もあるんで、まあひょっとしたら動画撮影はこっちでやった方が、まあ特に編集をね、
うん、
ダヴィンチでやってる人はもうこっちで撮った方が標準アプリよりいいよっていう話になるかもしれないですよね、うん、うん、まああとまあね、我々が今年から世話になっているスターリンクの話なんですけど、
うん、
うん、当初予想してたのが2020年中に2000万人ユーザーを超えると予想してたんだけど、
うん、
実際100万人ユーザーぐらいしかいないみたいな、
うんうんうん、
うん、というのは、まあ、ウォールストリートジャーナルが報じているのがあって、
うんうん、まあそうだろうね、だってマーケティング下手だもん。
まあそうですね、うんうん、もうちょっとうまいことやればいいのになって感じですよね、
うん
うん、その辺は弱いわ
ね。うん、ね、その、なんかこの、スペース X って名前でさ、これでインターネットが、って、
うん、
社長はイーロン・マスクですって、
うん、
普通に考えたらもう怪しげしかないじゃん。普通に考えると。
まあね。
うん。超怪しいと思うと思うよ。その、知らない人たちは。ほとんどの人たちがこういうことに関しては音痴なんだから。
まあね、
うん。うん。そう考えると、なんだ、怖えな、怪しいなってなるよ。
もうそこあの、au のサービスとして出してた方がいい。
うん、絶対そっちの方がいい。だから、そういうその、ね、なんていうの、ローカライズをしっかりやるべきだよね。
うん。
うん。
まあ、それはありますね。
うん。そうするってを、あの、しっかりやれるんじゃないと思うけどね。
うん、
うん。うん。
まあなかなかコストコに山手にするだけだと厳しくな
る。そうそうそうそうそうそうそう
そう。そこはありますけど、
ね。うん。その、うん、だから本当にその威力をまあ世の中の人がまだ理解できてないから。
うん。
うん。ってことだと思うよ。
まあそれは
あります、ね。うん。まあまあこんなもんだろうなって気はするよ。
うん。
う
まあね、そんな感じなんで、まあ、加入者は思うように伸びてはいないというところなんですけど、
うん、
まあでも、売上高は、なんだ、あ、これも大きく下回ってんのか、
うん、
だから売上高、ホーブスが出してるのが年間14億ドルで、大きく下回ってますよってことですね。
うんうん
うん、まあ今と同じ話ですね。
うん
うん、ただまあ、一応なんだ、2023年の最初の3ヶ月はなんとか黒字化はしたのか。
うん。
うん、なんでまあちょっとずつ上向きにはなってるよっていう、うん、ことではあるんですけど、
うん、
まあまだまあこれからっていうね。
まあでも絶対黒字化はそんなに時間はかかんないと思うね。特に日本は一気に行くんじゃない？まあね、au がしっかり営業したら。
うん。
まあ、間違いなく自治体の災害系には必須になってくる気するから。
うん、まあ、そうでしょうね。
うん。
うん。なんで、まあね、そういうところが採用し始めたら、一箇所が採用したら、ま、
う、
あ、
ん、
後回りも広
がる。もう一気に行くと思うね。
うん。それはあり得ます。
だから、だからそういう時用にやっぱり窓口がいるんだよ。
うん、
だからネットで注文してね、アメリカから送ってきますから、うん、ボロボロの段ボールでとか、
うん、
そんなことやってたらいかないよ、そら。
まあね、
うん、
ちゃんと日本に名前の通ったところが扱って
やる、ね、そうそうそう、やっぱ各国に合わせて売るということを真剣にやらないと、
うん、
そのシュッというスマートにやってると、そら難しいよ、
うん、
うん、と思うわ。
まあ、それはあれ、
うん。
うん、まあその辺をまあうまいことね、販売も構築できるかどうかっていう、
うん、と思うね、
うん、
だからまあ本当その日本での au のモデルがどういう風になっていくかが注目だなとはすげえ思う、うん、
そうですね、
うん、
うん、まあその辺はねちょっと au の動きに期待したいなと
思います。うんうんうん、
であとなんだ、まあその一方でスターリンクの対抗馬っていうのもなんか出てきてるようで、
うん、
クイパーなんだ、クイパーっていうのかな、これ読み方、
うんうん、
プロジェクトクイパーっていうのがあって、やっぱり同じ衛星ブロードバンド計画を、
うん、
してるよと、
うん
うん、あ、これアマゾンがやろうとしてるのか、
うん、
うん、まあこれから打ち上げをやるのかな、
うん、
う
ん、
同じようにまあ地球の適度に、
うんうん、
多数の衛星を打ち上げて、
うん、
2024年早期には、だから来年早期にはまずアメリカとヨーロッパで試験サービスを提供予定してると、
うん、
で2029年までに全部の衛星を打ち上げる予定ということで、
うん、
まあ、アマゾンが、対抗馬をやろうとしているよ、
うん、
3236機の打ち上げが計画されていると、
うん
うん、いうことで、まだ打ち上げは始まっていないけど、まあ9月頭の、まあ、パネルディスカッションでもう、間もなく打ち上げしますよっていうことのようですね。
うん。
うん、なんで、まあ、ひょっとしたらアマゾンが、まあ、これに対抗してくる。スターリンクに対抗してくるかもっていう、
ね。うん。まあまあ、そうなるんだろうけど、うん、まあ、時間はかかるよね。
まあ。
うん、
まあそう
ですね、だってこれよく読むと今から燃焼試験だとかいう感じじゃん。
まあそ
んな、うんうん、なんか一発こけたらえらいことになるよ、こんなスケジュール、
うんうんうん、って考えると、まあ早くやったもんが、
まあ、絶対勝ちだよね。でだからその衛星の数に追っつくにはものすごいスピードで上げていかないといけなくなるし、
うん、
とか、
うんうんうんうん、
でそうなってくると今度なんかいろいろ言い出して衛星上げるの、うん、低軌道衛星上げるのに規制がかかりとか、もう本当ある話じゃん。
まあ、
うん、
そういう話も出るでしょ、
うん、ね、だからもう上がった方の勝ちすっていう、
もう上げちゃった方が
強い、うんうんうん、
まあそれは確かにあります
ね、うん、その可能性は十分あるから、まあまあ計画としてはあって、うん、当然価格競争とかやってくれるとすげえいいけどね、
うん、
技術競争とか ね、
まあユーザーがあってしまうよね、
うんうんうん、でもこの計画を持ち上げるにはあまりにも遅すぎるって気はする。
まあそうです
ね、うん、
こんだけもできちゃってますからね。
そうそうそうそうそうそう、だからまだそのスターリンク側が、
うん、
その試験サービスをやりますよぐらいでこのくらいのプロジェクトが出てきてたら、
うん、
まあ可能性としてはまだギリギリいけるかって感じするけど、 うんうん、これも相当難しい気するけどね。
まあそうですね、うん、仮に同品質のサービスができたとしたら、もうあと価格競争で安くします
しかないし、うん、っていうことしかないしね、
うん、
うん、
差別化しにくいよな逆に、これサービス的には、
うん、まあだからあの、うん、差別化するとしたらやっぱりそのアマゾンというフックをどう生かしていくかってことだろうね、うん、
まあそうでしょうね、
うん、
うん、なんだあのエコーとかまたエコーがなんか言うのかそれで、
うん、
どうなるかわかんないけど、
うん、
うん、
でもなんかそういうのでまあアマゾンで売り出してしっかりプロモーションすれば、
うん、
その可能性はあるけど、まあでもそもそもがその、うん、SF 打ち上げるのにまあいろいろ問題は出てくんじゃない、うん、っていうところは正直ある気するけどね、
う
ん、
まあそうですね、
うん、
まああれかあとアマゾンプライムと抱き合わせとか、
あそうそうそうそう、そう多分その辺が、うん、あれストロングポイントには間違いなくなるから、
まあ、まあ、それはなりますよね、
うん
うん、まあそんな感じで、まあこれもどうなるかってところ
は、ね、うんと思うね、まあでもこれまあいくつかやっぱやって、うん、あの技術競争とか価格競争はやってもらいたいね、うん、
まあそれ欲しいです、
ね、うんうん
うん、まあということなんで、まあ一応この辺もね、
うん、
今後は出てくるよという話ですね、
うん、うん、
あと最後です。これはどっちかというと中継の話なんですけど、
うん、
たまたま見つけたんですけど、あのなんだ、まあ我々が使ってる IP 無線、
うん、
うん、あれはんどこでしたっけ？携帯回線。
いやあのね、うん、AU もあるしドコモもあるし、
あそうなの。
レンタルするときに言うのよ。
ああ指定するんだ。
指定してる最近は。
あそういうことなんだ。
うん。だからこれ絶対 AU が強いなっていう時には、だからドコモはあのレンタルでも出がちなのよ。
出がち？
うん、やっぱりドコモの回線にしてっていうのが結構多いみたいで、
うん、ああお客さんがね、
そうそうそうそう、だから台数足りないとかいう時には、
うん、
今回 AU でいいですかみたいな相談があったりとか、
ああそういうことか、
うん、
なるほど、
そうそうそうそう。うん、
まあ、このなんだ、これは、どこやった？アイコム社がやってるやつで、
うん。
まあ、当然その携帯回線も使えるんだけど、Wi-Fi もつかめるよ。
うん。うん。
うん。で、まあ、あと電話機能も持ってるのか。うん、まあ、電話機能はうちらの場合いらないと思うんですけど、
うん。
うん、まあ、ね、IP 無線の僕らが使ってる時でも、Wi-Fi 使えるとスターリンク系列ながるみたいな話を前した記憶があったんで、
うん、
こういうのだと、まあ、Wi-Fi があれば繋がるから、携帯回線入んなくても大丈夫かなとか思ったりしたんだけど、
うん
うんうんうん、これやっぱ高いのかな？どうなんですかね。
いや、まあ結構すると思うよ。
ああ、やっぱその辺の値段帯がよくわかってないんだ
けど。うんうんうん。
うん、今でもじゃああるのかな？これが。こういうのはあるんですか？一般的に。
いや、あんまり聞いたことないね。
あ、じゃあ珍しいことは珍しい。
珍しいんじゃないの？
じゃあやっぱそういう意味で新規性はあるんだな、これは。
うん、まあものすごいニッチな感じはするけど。
うん。
あると思うね。
うん。じゃあまあ一応なんだ。まあ、まあ LTE 回線でもいいし、Wi-Fi でもいいし、まあ要はネットにつながってれば使える、
うん、
まあトランシーバーというかね、
無線。うん。
うん。なんで。まあただざーっと見たい検索もしてみたけど、あの値段をはっきり書いてあるところ一個もなかったんで、
うんうん、
まあ良ければね BJ の方で問い合わせしてもらえればいいんじゃないかな。
ああこれだからレンタルしてうちらが使う IP 無線のそのチャンネルの登録も全部、うん、でもうちら使ってるのはアイコムだもんな。
ああ、やっぱそうでしたよね。
うん。
アイコムじゃなかったけど、思ったんですけど。
そうそう。だから、そう考えるとできるのかな、うん、同じチャンネルに乗り合わせて。だから、スターリンクでやる連中だけこれ、持たすとか。
うん、ああ、
それできるようになるといいよね。
ああ。
うん。
一応、こいつは、最新が、IP210 とかなのかな。
って書いてあるね。
うん。で、 前モデルの IP200 とはなんか互換性あるみたいなことが書いてあった気がしたんですけど、
うん、
他の無線はどうなんだろうな、その辺はちょっとなんとも言えないんですけどね。
うん、あ、まあでもその携帯できるからレンタル業者は扱いにくいのかもな。
あ、でも普通にレンタルいっぱい出てきましたよ。
あ、本当？
うん。
210で？
うん。
あ、そしたら聞いてみよう。210扱ってるかも。
うん、そうですね。
うん。
よかったら聞いてもらえると
。そうだよね。で、あれにぶら下げれるんだったらいいよね。うん、スターリンク班もそれで持っとくっていう。
う
ん、
そうそうそうそ
う
そう、
うん、
ね、今だとスターリンクで携帯回線入んないとそこだけあのゼロとかで、
うん、そうそう、やんないといけないからね。
そうそう、その問題があるので、
うん、
今後はねスターリンクしか入んないところで固定カメラやるケース増えてると思うので、
うんうん、ね、あ、聞いてみよう、
うん、金額的に合いそうだったらどうかなという感じですかね、うん、はい、僕の方からそんなところかな
、うん、
はい、
俺今週さ本当はやっぱ楽天ってやからだなっていうニュースがね、
うん、
もう衝撃のニュースがあって、
うん、
俺がまあ去年年間契約した楽天 NBA がもう爆値上がりしたのよ、
うんうん、え、値上げしたんですか？
もうすげえ値上げだよ。月4000何本になると。
あ、ほう、
何と
そんな取るんだ。
それ以外、その予選なんぼのプランっていうのが、もともとね、楽天 NBA って二通りあって、
うん、
1個は、週2回ぐらい、その向こうが選んだ、その、試合が見れると、
うん。
っていうベーシックプランってやつと、で、もう1個俺が入ってるのは、もう全部の試合見れますよ、と、うん。アーカイブも含めて、
うん。
っていうのがあったのよ。
うん、
で、そのベーシックプランもなくなりますと。
あ、なくすんだ。
うん。だからもうこの4600円だっけな。それのみですと。
うん。4500円。
4500円か。
ああ。
もう倍くらいの値上げだよ。
2970円から4500円になった。
あ、ほんで何と。
うんうんうん。
思っていたところ、あれだよ、うん、その、ただし、うん、楽天最強プランに加入すると、
うん。うん、
ただですと。
ですよね。前言ってたやつですよね。
うん。もう、やから以外の何もんでもないよね。この商売のやり方って。
結局、普通に契約するより楽天最強プランに入る方が安いってことですよね。
そういうこと、そういうこと。だから楽天最強プランだと、うん、使わなければ千いくらで済むから。
ん？これ、ん？あ、うん、うん、3ギガまで980円か。
そうそうそう。
ああ、そうか。
そう。
え、これでもいいんだ。あ、そう
か。そうだよ。
そうです、全
部。そう。だから、実質値下げみたいなもんなんだけど、だから、より立ちが悪いっつうか。
楽天モバイル入ると、とりあえず。
いや、そうだ。もう、やからだよね、こんなの。まともな会社のやり口じゃねえよ、これ。
まあ、
うん、だからこいつらあれだと思うよ、本当、今から絶対なんだ、野球の楽天イーグルスの試合も、最強プランに入ってないと見れませんとか言い出すよ、こいつら。こいつらもう本当、やからだ、こいつら。だから嫌いなんだよ。
楽天モバイル入ってないと5000円くらいだけど、楽天モバイル入ってると野球見るの1000円ですみたいな。
うんうんうん。
やりそうだな、ほん
と。やるよ、ヴィッセル神戸もそうなるよ、こいつら。絶対そうだ。
ああ、そうきたか。
むちゃくちゃだよ、これ。スポーツをこんな風に使うって、ほんと、ろくでもねえな、こいつらって思うわ。いや、ある程度の誘導とか、そういうならまださ、まあまあで済むけど、
うんうん、
ここまで露骨にやるって思うよね、マジで。
まあ、ちょっとそうですね。
うん。
さすがに、やりすぎかなと思いますね、これは。
だろ
う？
ほんで、三木谷の野郎なんか偉そうなこと言うんだよ。てめえのやってること、ろくなことじゃねえじゃんよって。ほんと言いたいわ、マジで。
うん。
こんなもん、ヤクザと変わんねえや、やり口。 うん、何なんだこれって思ったな。
まあこういうのは抱き合わせ販売とかそういう、
いや だから公正取引委員会とか動かねえのかな、うん、これでって、これ認めたらソフトバンクもやればいいじゃんって話になってこう来るだろうやって思うじゃん。
まあそうなりますよ、ね、
うん、うんうん、ふざけんなよって思うね。
うーん。
マジでひどいわ。
そうですね。
うん。で、特に、だからその、俺みたいなヘビーユーザーもこれに入ると値下がりしちゃうからより立ち悪いよ。だから、もう群門に下ったよ、早速。もう、だって10月いくつからだから、もう。でさ、俺12月20、31日に加入したのよ。確か去年。うんうん、で、まあ、細かな契約とか約款とか読んでないからよくわかんないんだけど、うん、それも1年、だから、その1年までまだ3ヶ月くらいあるわけさ。
はいはいはい。
バツッともう、なくなるのよ、それ。
ああ、いきなりもうなんだ、更新はできないみたいな。
うん、そうそうそうそうそうそう。
あ、
ふざけんなよって話になっちゃう、マジで。もうそういうやつらだよ、もう前々から指摘してるけど、
うん、
こいつらそういうやつらっす。
まあね、
だからできれば付き合いたくないのよ、マジで。ほんとろくでもねえよ、その発想が浮かぶっていう時点でろくでもないと思う、
うんまあ、こねり方は微妙、さすがに。
微妙だよ、うん、
ですね。
うん。いや、こういうやつが、だからプロ野球の球団とか J リーグの球団の社長やってんのも、ほんと、ろくでもねえよ、マジで。近づくなよって思っちゃうよね。いや、スポーツを商売の道具にするのはしょうがないけど、そこまで綺麗事言うつもりはないのよ。でも、スポーツっていうのは基本的に共有の財産であるべきっていう前提は、建前でも守るべきなのよ。それこんな風にするのかよって思うね、マジで。ロックでもねえよこいつら。
まあこの抱き合わせひどいな。
ひどいだろ。
ああ、
だからもう見事に群門に下りましたよ。だからより文句言いたいけど、もう楽天ユーザーだから。
そうです、
ね、ふざけんなよって話だ
よ、楽天ユーザー。
おう、
楽天モバイルユーザーになったと。
もう速攻でモバイルユーザーになりました。
まさかの。
うん。ああ。ひでえ、マジで。もう、ほんとあの、ゼロ円なくすのも含めて、こいつらろくでもねえよ、マジで。こんなのがさ、なんか、真剣だ、経団連だとかさ、偉そうなこと言うんだよ。てめえのやってること、約反社と変わんねえじゃねえかよって言いてえな、俺は。
まあ、ほんとにこういう、なんだろうな。
なんか、
抱き合わせ販売ではないんだけど、サービスの抱き合わせも何かしら規制かけるべきな気がします。
するだろ、
うん、
そんな、諸話題の代わりにおしぼり入れさせろっていうヤクザと変わんねえよ、やり口。どこが違うんだよ、本当に。だから本当、入れもしねえ、楽天の契約に加担させられるんだ。おねえ、また高らかに言うんだよ。今季は契約数が伸びました、みたいな。ふざけんな、お前って言いたいよね、マジで。
そうですね、そうなるでしょう、ね。
総務省もこんなところに電波やらすんなよ。やからだよ、マジで。いや、ソフトバンクのやり口もひでえなって思ってた時期もあるけど、それよりもっとひどいよね、これ。
これありだったらもうあれだよな、あの楽天モバイルユーザーは楽天市場で買うとき3000円分引きますとかやりかねないよね。
うん。
あー、そうきたか。まあ、やっぱサービスのだけはね、もうちょっとはなんか消えたりしないとダメだな。
これはダメだろうって思うよ。一線超えてるだろ、これって思うよね、なんか。
そうですね。
そうなんだよ。だからこの楽天モバイルの、だから NBA 見てて、しかもあの、たまにソフトバンクホークスの試合見るとか、なっちゃうと、この最強プラン入るとすげえ便利いいのよ。その、パリーグの試合も全部タダで見れるの。今までソフトバンクさんの中の、なんだっけ、ベースボールライブってアプリで見れてたんだけど、これが、あの、何年かして有料化になっちゃったんだよ。だから見れなくなっちゃったの。でも、この楽天 NBA とともにこのパリーグの全試合が見れますねっていう、その楽天 TV でみたいな、それも抱き合わせてんのよ。だから、俺的にはすげえ便利良くなってるんだけど、だから、立ち悪いなって思うのよ。マジで。
そうか。
立ち悪いな、こいつらって思うんだよね。
でもめっちゃ得してると。
でもめっちゃ得してると。だから世の中の奴らは得したから黙ってるかもしんないけど、俺は絶対もう、もう死ぬまで言い続けてやるって思うわ、楽天の悪口。
っていう、楽天のこれからまたどんどん悪くなっていくわけでしょ、パリーグ。6球団見えるのが5球団になり、4球団になっていって、無料はなくなりますとか言われる。
あ、言われるよね。で、言われる、言われる。
またも、また BJ 文句言うんやろ。
言うよ。絶対言うよ、こいつら。
言いそう。
うん。2回目だぞ、お前らって思うじゃん、マジで。むちゃくちゃだよ。だから、ほんと、こんなところに、携帯事業やらせてる総務省の判断も、アウトだよ。だから本当にもうやっぱさ、まあね、楽天嫌いでよかったなって思うよ。やっぱこいつらの正体こうだよねってなるもん、マジで。
まあそうっす
ね。まあそのくらい回線の契約数が欲しいんだろうね。まあ、まあ、だから、ね、うん、だから NBA やったからって、その、ビビたるもんだろうと思うけど、
う
ん。何なんだよ、これって感じだよ、マジで。
そうか。もう手段を選ばないって感じですね。
そうそうそうそう。っていうぐらいの感じなんだろうね、今。
まあ、そうなんでしょうね。
だから本当は NBA もさっさと引き上げてくれ、もう。楽天の権利を。まあ、なんかね、一部噂レベルなんだけど、どっか別のところが権利を獲得してるんじゃないかという噂もあんのよ。
あ、そうなの？
だから、インターネットでは、その楽天 NBA しかないけど、衛星放送とかその辺が権利買ったんじゃないのと。みたいな話も噂レベルで今出てるから、どっか持ってもらいたいんだよな、マジで。早く楽天提起してくれ、NBA 頼むから。
そうっすね。そうか。まあ、500万から800万まで。あげないとね、ペイラインに乗らないので、
そうそうそうそうそうそう、
書き集めるとこから書き集めるっていう、
そうそうそうそうそうそうそう、そういうことにしてますよ。
ですね。そうか。
まあ正体だったね。これが正体ですよ。マジで。
まあね。まあ楽天やりそうな感じの手段だわ。
だからこういうやつがやっぱスポーツ業界に手出してほしくないんだよね。もう野球にしろ、サッカーにしろ。ろくでもないことになるよ、今後っていう気がするよ、なんか。
まあね。まあ、かつては DNA はね、球団買ったところからもいろいろありましたけどね。
本当にって感じがするよ、マジで。 びっくりだ。でも本当これ公正取引委員会とかその辺がちゃんとあれしないと、このやり口認めれるんなら、いや、あの、やりかねないよ、携帯のキャリアさん。
まあ、そうですね。あり得るでしょうね。
あり得る可能性はあるじゃない。
いや、見て、経団連だのさ、
うん、
野球だったらオーナー会議だのが、中から言われないの？
ねえ。
オーナー会議で全部で認められるような会社じゃないと、金持ってても参入させないっていう。
そうそうそうそうそう、そう、うん。立て付けとしてはね。
ホリエモンさんは落ちたわけでしょ。こんな商売するでいいんだっていう。
そうそうそうそうそう、って思うよね、マジで。
だったら選手のこと考えて金出せるところが買ってあげてギャラ上げた方がいいじゃんね。
確かに。そうですね。
何なんだよ、これって思うけどね。これはひどすぎるよ、マジで。
見たときに、ああ、もうやめとけ、あんた BJ に怒られるかって思ったよ。
いや、激怒だよ、マジで。ありえないと思うよ。こういう発想を、そもそも思いつくこと自体が、もうありえないと思う。自分が、その、野球の球団もサッカーの、あれも持ってて、根っこはこういうことするやつなのねって思うと、本当ゾッとするよ、マジで。
まあ、ちょっと、あれですね。あの、各スポーツ協会なりは、ちょっと、ちゃんとあの、相手を見定めないと
ダメ、ね。ダメだと思うよ。それを、やっぱ本当に、商売のあれにしちゃうと思うね。このやり口見ると。この発想はねえなぁと思うわ、マジで。
いや、こんな手段出たか、ついに。
ついにだよ。まあ、だから、多分だけど、その楽天 NBA もペイできてないんじゃないのっていう感じもするんだよね。
まあ、さすがにそんなにパイがね、もともとでかくない。
でかくないし、ね、で、その割には、ものすごい放映権が高いんじゃないかなっていう気もするのよ。
まあ、そうでしょうね。
だから、あの、テレビ局で八村選手が出た当初に、デビュー、NBA デビューした当初に、ニュースのダイジェストが高すぎて買えないっていうのが結構あったから、
そんなに高い
んだ。だから、その、何秒かだけ買いました、みたいなことで。それ何回も見せてるところとかあったのよ。
あ、そうなんだ。
そんぐらい高いんだと思う、多分。
ああ、そういうこと。
で、そこの補填にもなるし、みたいな革残用があるような気するんだよな。楽天側からお金出して、その代わりに、みたいな。立て付けなんだろうな、これって気もするしね。
ああ、そういう裏があるのか。まあまあ、
むちゃくちゃだよ、マジで。
まあそうですね。
や
りたい放題に感じは
ある。やりたい放題だよね、これ、本当に。
まあ、本当にちょっと、まあ、他社はちょっとこれを追随してほしくないな、さすがにこれは。
で、そこでやっぱりその人物というかね、あの、みたいなものは出るのよ、やっぱ。
まあ、それはありますね。
だと思うね。だから本当にあの、まあね、今や、まあ微妙感はあるけど、この、ソフトバンクさんは自分で球団持ってるけど、そこまで商売にしないから。まあまあするけど、ここまで露骨にはやらないから。
まあ、あの、ここまであの契約者、あの、携帯回線の契約者と結びつけることはしないから
。しないよ、そんなもの。すごいよって思うわ、マジで。笑っちゃうよな、これ。これを採用する会社なんです、マジで。ありえないと思うな。せっかくバスケットの裾野が広がってさ、で、日本の選手も海外出ていって、今からね、そこがっていう可能性がある、この段階で、それやるんだっていうね。すげえよ、マジで。
まあ、ちょっとあの、スポーツ関係各所、あの、考えた方がいい。
ああ、気をつけといた方がいいと思うね。
ですね。
あ、で、まあ楽天にとどまらず、こういうやからが出てくる可能性あるからね。
まあお金持ってる。
うん。だいや、まあ、だからある程度商売の材料になるのはしょうがないのよ。
うん。
でも、やっぱりその、一線を越えちゃいけないっていうか、やっぱりその、スポーツというのはあくまでも、その、人々の共有の財産なんだっていう、その建前は、ある程度守らないと、ダメなのよ。
うん、あ、そうですね。
うん。だから、こう、あの、なんだろうな、こんだけ金でいろんなものが買える、アメリカのスポーツは一切それを認めないからね。
ああ、そうなんだ。
おう。
うん。
だから、アメリカの、あの、アメリカンフットボールにしても NBA もそうだけど、
うん、
企業名をまずつけないのから。
ああ、そういうことか。
それは認められないのよ。
うん。
オーナーとしてそこに入るのは構わないのよ。
うん。
でも、そのチームに企業名をつけるスポンサー契約は、アメリカにはないの、そもそも。
ああ、確かに聞いたことないな。
ないだろ？
確かに。
なんとかニューヨーク、ジャイアンツとか、
うん、
ないだろ？地域名しかないじゃん。
確かにそうですね。
アメリカはそこを、あの、本当に、アホみたいに建前を守るのよ。
うん、
スポーツに対する。
なるほどね。
うん。
うんうん。
だから絶対認めないの。だから、あの、それこそメジャーリーグの球団も、スポンス、ユニフォームにスポンサー契約って入ってないんじゃないの？球場にはいっぱいあるけど、
うん、まあね、うん、
ユニフォームには入れてないんじゃないか？
うん。
うん。それは NBA もそうなんだよ。だから、あの、ある種、だから、その、オーナーはいてもいいんだけど、
うん、
球団はあくまでも、やっぱ、共有の、その地域の共有の財産であるっていう建前をひたすら守るのよ、アメリカって。
まあ、まあ、それで、まあ、地元のね、自分のチームを応援するっていう。
そうそうそうそうそうそう。
まあ、そういうモチベーションになるわけです
ね。そうそうそうそう。うん、それと、やっぱり、あの、ひたすら守るのが、だから、その、金をたくさん持ってて、
うん。
いっぱいいい選手を取ることを許さないっていうね。
ああ、まあそれもキャップがあるでしたっけね、
うん。うん。ちゃんとサラリーキャップみたいなのをやって、まあそこのね、裏道はいろいろあるんだけど、
うん、
ドラフトの権利を売ってとか、その辺でトレードしてみたいなことをやるんだけど、でも原則としてはそうなのよ。
うん、
だから絶対にあの、あれを守るし、だからそれはベースとしてはやっぱりスポーツというのは共有の財産であるっていう発想なのよね。うん、
まあそうですよね。
これめちゃめちゃ大事だと思うんだよな。うん、特に、その、球団を持つオーナーみたいな考えの人は。
うん、まあね、うん。
そこの質を問われないといけないと思うんだけどね。
まあね。うん、そうですね。その辺の資質をちゃんと、
うん。
見極めた上で、
うん。
まあ単に許すかどうかっていうのはね。
そうだよ。ね、このやり方ほんとびっくりするよ、マジで。
うん、
ありえないけどなって思うけどね。まあ、
そうですね。
うん。
うん。
まあ、だからもうほんと悔しいから、
うん、
その、月1000円でしゃぶり尽くしたろうと思ってますよ。
あの限界まで使う、
うん、もうしゃぶり尽くしてあろうというふうに思ってますけどね。だから本当それによってメリットになることがさらにタチが悪いなって思うんだよね。
まあね。
うん。
ね、
そっか。なのでまあまああのあれなのよ。だからあの、うん、今ソフトバンクで契約してるんだけど、
うん、
あの。まあ、使わないと1000円ぐらいで済むっていうことだから、
うん、
あの、万が一のためのメインのサブ回線にしました。
ああ、そういうことなんですね。
うん。
うん。
だから、サブ回線にしとけばね、あの、だから一応 eSIM で、うん、あの、ソフトバンクの iPhone に入ってるんだけど、うん、まあ、なんかあった時にはこれで使えるようにすりゃいいかっていう。
まあ、そうです
ね。うん。
まあ、au 回線使えるわけですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。うんならまあまあその代わりにっていうことでいいかなということで、うん、もう、うん、あの見事にこんだけ文句言いながら、
う
見事に愚問門に下ってますけどね。だって見たいんだから。でも月4000なんか払えないよ。年額4万円も払えってか。マジ無理だよ、そんなの。
まあね。さすがに露骨にここまで金額差つけられるとね。
お
うん、しょうがないですわね。
しょうがないよね。むちゃくちゃだよって思うじゃん。ダゾーンの倍ぐらいだよ。
うん、
ひでえなと思うね、なんか。
まあ、いろんなことやっていくと。
ねえ。
ですね。うん、そうか。
はい。
うん、
なので、あ、まあ、逆に言うと、楽天をメイン回線で使われてる方は、
うん、
あの、だから今シーズン、だからもうすぐ開幕だけどね、
うん、
あの NBA 全部タダで見れるんだから。
そういうことです、ね。
あの、逆に見た方がいいっす。
そうですね。
うん。八村も渡辺もね、
うんうん、
あのただで見れるんだから。
そうか。
うん。
うん。
ってことですよ。
そうですね。
うん。
まあまあそういう意味ではまあね、あのせめてあのバスケット NBA 見る人が増えるといいなって、
ね。うん。ちょっとでもね増えてくれるといいなとは思います。
はい。
はい。
そうか。じゃあ今回はそのとこですか。
まあそんなとこですな。
はい。じゃあね、ということでお届けしました。アップルンルンでした。お届けしたのはタラケンと、
鉄道一郎と、
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。